この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は10月24日金曜日から26日日曜日に青砥駅から徒歩12分ほどのところにありますテクノプラザ葛飾で行われました第41回葛飾区産業フェア農業伝統産業展に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した10月24日金曜日の葛飾区は曇りのち晴れ、時折冷たい雨が降りまして、外では温かい飲み物が欲しくなる、そんな体感となりました。第41回葛飾区産業フェアは10月17日金曜日から19日日曜日に工業商業観光展が、こちらはふみえっていこと佐藤ふみえちゃんが取材していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして後半は農業と伝統産業の60ものブースが出展し、児童や親子連れでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では出展されていた皆さんにお話を伺います。ここのブース名を教えてください。
男女平等推進センターっていうところでございます。
どういったことを紹介してますか？
ワークライフバランスっていう言葉とその取り組みについてですね。結構そのワークライフバランスって言葉では聞くと思うんですけれど、例えば仕事と自分のプライベートな生活っていうのを両立させていく、まあそれで両方とも楽しく元気でやっていこうっていうところではあるんですけれど、皆さんどのように感じてるのかっていうアンケートと、あと我々が作ってる資料とかを答えてくださった方にお配りしています。
アンケートはどういった内容になりますか？
自分が生活の中で優先したいものっていうのを伺っておりまして、家庭生活と個人の生活、地域社会とやり取りしていくことと、あと仕事、この4つからアンケートを伺っているところです。
結果ってどんな感じかって分かりますか？
家庭生活がですね一番多くってですね、で2番目に個人の生活っていうところですね。正直今見てる限りだと地域活動と仕事は結構それに比べると割合小さくなっちゃってるかなっていうところではありますね。
家庭生活にたくさんシールが貼られているので、皆さんがそこに重きを置いているっていうことなんですよね。
そうですね、介護とか家族とかっていう風に言ってる方が割合多いなっていうのは思いますね。
ワークライフバランスってもう永遠の課題なのかななんて思うんですけれども、何か実践した方がいいとか、こういったことをちょっと変えてみるといいよみたいなことってありますか？
例えば我々の中でも結構講座とかっていうのを実施してるんですけれど、こういうことを気づいてみませんかとかっていうのを、我々実は葛飾区役所の人間なんですけれど結構発信してたりとかするので、例えばワークライフバランスっていうのをネットで検索するなりして、まあ、出てきた自治体とかのページを見てどういうことやってるんだろうとか、言葉をちょっと調べるだけでもやっぱり違うのかなと思います。
そういうきっかけ作りの場にしてもらえればっていうところですかね。
葛飾区社会福祉協議会というブースです。うちがやっている事業をご紹介してるんですけども、社会福祉協議会は皆さんが今住んでいるところでいつまでも長く住み続けられるようなお手伝いをしているような団体です。
今日は具体的にはどういったものをご紹介を？
カラクリ募金箱というもので、社協は皆さんの募金もその活動の資金とさせていただいているので、そちらの募金を入れていただけると面白い感じになってお金が転がっていくような形なんですけども、募金いただいた方にはですねちょっとした景品をお渡ししてますので、八丈島の支援の募金箱も置いてありますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。こちら幸せサービスというのはですね、地域のみんなで支え合いということで、家事にお困りのご世帯にボランティアさんをご紹介するもので、そのボランティアさんも区民の方の協力をいただいてやっている制度です。1時間700円と比較的リーズナブルだと思いますので、困りの方、ご高齢の方ですとか障害をお持ちの方ですとか子育て中の方ですとか、そういう方々はぜひご利用いただけるといいのかなと思います。
ちなみにこちらの可愛いキャラクターは、はい、お名前は？
これはアイナちゃんと言いまして、公募で募集したんですけども、お名前とデザイン、荒川、江戸川、中川の頭を取ってアイナちゃん。
可愛いですね。さまざまなボランティアのきっかけですとか、そういったこともされてると思いますけれども、
は
い、
今ボランティア活動をされたいという、ただそのどうやってやるんだというようなきっかけを求めてらっしゃる方ですとかいらっしゃると思うので、ボランティアセンター等に問い合わせいただけたらいい活動をご案内できるかと思いますので、ぜひご連絡ください。思います。
はい、
高砂福祉館の飯塚と申します。就労継続支援 B 型の利用者さんが作っているお菓子を販売してます。今のおすすめが利用者さんがイラストを実際に描いているものをプリントしたアートサブレが推しです。
手作りで全て、
はい、そうです。
一番おすすめはドーナツです。
たくさん種類ありますけれども、はい、どの味が？
いちごドーナツです。
刃物の菊和弘と申します。
こちらではどういったことを紹介されてますか？
伝統工芸品の包丁や刃物の製造と、あと研ぎ直しとか修理もやっております。
髪が切れるほどの鋭い包丁が。
そうですね、これぐらい切れないとねトマトとかね切りづらいですからね。
1本研ぐのにどのくらいのお時間かかるんですか？
1本やるにはだいたい10分から15分ぐらいなんですけれどもね、状態によってもまた変わるんですけど。
どういったとこ大変だったりしますか？
使用状況とかによって刃物の状態っていうのが結構様々なので、まあ、それに合わせて研ぎ直しをする、まあ、あとは怪我をしないってことですかね。
銅板仏画で柳アートです。
すごく綺麗な額に入ってる絵のような。これは何になるんですか？
基本的には仏様の絵が多いんですけれども、まあ、同じ手法で浮世絵だったり風景画だったりとか、まあ、いろんなのを制作してます。
銅でできてるっていうことなんですか？
そうですね、銅板材質的には真鍮のものがほとんどです。で、一部塗装しているものや金箔を貼っているものなどもあります。
細かい作業ですけれども大変じゃないですか？
実際このように絵を描いて、でそれを銅板に転写させてるって、そういう技術ですね。
線も一つ一つ鎖のように、ね、
全部あの描き直ししてます。今このご時世であれば原版をスキャニングして、でパソコン上でデータでトレースできてしまうかもしれないですけど、父はそのまま全部書き起こしで筆で
手で書いて、はい、大きいものですとどのくらいの時間かかるんですか？
最長で納品まで5年かけたものがあります。それは同じ葛飾区内のお寺の本堂に収まってます。
どちらにありますか？
葛飾区の四つ木です。
山川別校です。
こちらではどういったこと？今日は
一応実演、まあ、体験もやってるんですけど、葛飾で育った川端さんが僕の体験もやってくれたし。
そうなんですか？
親指用に指輪作って
。川端さん指輪ね、アクセサリー綺麗につけてらっしゃるイメージある、うん、
船堀の方でイベントみたいのをやった時に、ステージ上がった時にやってくれて。
今日は磨く作業をこちらで。
はい、磨って金具をつけて、折れたもう補充のために、このサイコロのとかこういうのが。
ちっちゃい、細かい。
いや、これを3枚ぐらい合わせて、
うん、合わせて
これで1枚でやると、うん、メガネの。
今日こちらで販売をしているものをぜひ教えていただけますか？
こちらにあるのはバレッタですね。髪留め女性の方ですね。こちらが和装で、男性の方がネクタイを埋めるものですね。その他には耳かきやギターのピックですね。こちら
はどういったお店になりますか？
木彫刻って言いまして、木を使ったものでいろいろ商品を作っております。
具体的にどういったものを作ってますか？
そうですね、ここに今一番力入れているのが箸なんですね。お箸も自然木で、色もないし、本当に自然のままのものを利用して作っています。
木のいい香りがします。
そうですか、そうですか、なんかもう慣れちゃってる。こちらはね、あれが家紋ですね。今は家紋って言っても皆さんわからない方が多いんですよね。いざっていう時にね、うちの家紋は何なんだっていう方が多くて、それで昔はもっと大きい額で作ってたんですけど、これじゃやっぱり皆さんに浸透できないんだろうと思って、でこういう風に小型にしまして。
いいですね。
そうです、そしたらお部屋のアクセントにもなるんで、皆さん喜んでくださってます。こちらは鍋敷ですね。鍋敷って言いますと昔っぽく見えるんですけど、テーブルの上にあるだけですごくアクセントになってるんですね。はい、でうちなんかちょっとなんか置かなくちゃいけないっていう時に、直に置くよりもこういうのを使ってあちこちに置いてあるんですけど、
インテリアにもなりますよね。
そうですね。
JA 葛飾さつき愛好会。
こちらではどういったものを扱ってるんですか？
全部手作りのものです。猫バサミといって、これカーテンに挟んだりとか、あとマスコットに犬とか、あとわらべ人形。こちらはね、 クナンサルといってね、サルなんですけど、人間にはあの9つの区がある、それをサルがさっ持ってってくれるっていう、
厄除けの意味。
そうですね、はい。
日頃こういう手作りの皆さん活動されてるんですか？
そうですね、私が全部作りました、
すごい
自分で想像して今度こういうものを作ろう、いろいろ考えながら作っていくのが楽しみですね。
日頃どちらで作られてるんですか？
私はね、流山に住んでるんです。
なるほど、
はい。それで弟がね、ここに出店するので一緒に出させてもらって。
植木町の方は JA さんになるんですか？
そうです、そうです。
今日はどういったものをご用意されてるんですか？
野草っていうか、まあ、どこにでもあるものなんですけども、
どこにでもないと思います。サツキですとかスミレですとか、
はい、バラも。そうですね、ちょっとね、花の時期がね、あれなんですけども、今大文字草っていうのがね、ちょうど時期で花が咲くね。
大文字草、どういった色の花が咲くんですか？
まあ、白からね、赤なんですけども、ちょうど花がですね、漢字の大という字に、それで大文字草という。あとミニバラとかこういうのは、まあ、春の花なんで、ちょっと花が咲いてないんで。
プランターでも大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい。これはサツキで、これはやっぱり花時期は5月、まあ、実際、まあ、植物花の咲いている時間というのは本当1週間から10日くらいなんですけども、それ以外の、木を見て楽しむ、木の形を見てね、それを自分なりにこうね、アレンジしてやっていただければ楽しいかなと思います。 JA 東京スマイル、サツキ愛好会、よろしくお願いします。
ここは何ができる場所ですか？
ここはお米すくいって言いまして、今ね、お米も高くなってますんで、まあ、少しでもお安くですね、提供できればいいのかなっていうのを目的に今やらさせてもらってます。
どのくらいすくえるもんですか？
大体220ぐらいで、まあ、ちょっとあのおまけして1回200円ですんで、普通でスーパーで買うより、お買い求めいただくよりは、まあ、安いのかなっていうのは、思いますね。
どうやってすくうのが一番すくえます？
もうビニールを近くにして
なるほど、
そのままよい
JA さんならではの取り組みですよね。
もうできるだけサービスして、あの皆様にね、行き届いてくれればいいかなとは思ってます。
群馬県からやってまいりました、新東村です。新東村はブドウの産地ですので、ブドウを使ったワイン、また季節の果物、リンゴや、またドレッシング、今日は終わっちゃったんですけども、ザクロとか珍しいものも多数扱っております。ワインの定番の赤と白に加えて、でまたあの梅のワインというものもあります。
珍しいですね。
はい、新東村の近くがですね、東日本一番の梅の産地ですので、めったに出てこない品ですので、ぜひご賞味いただければなと思うので。
梅酒っていうのは有名じゃないですか、はい、でワインって味どんな感じで違います？
実はですね、今日作り手が来てまして、
梅ワインについてぜひ教えてください、
は
い、
梅ワインは梅酒より甘くないんですけど、梅酒みたいにソーダ割りとかロックでも飲めて美味しいし、ストレートでも全然美味しいので、いろんな楽しみ方できるワインになってるので、ぜひ飲んでみてください。
何度ぐらい
これ？11度です。結構あります。梅酒ぐらいあります
割って飲ん
でも、はい、割って飲んでも、まあ、ワインぐらいなんでそのままでも飲めます。ちょっと置いてる2018年のものなので、
はい、
こんぐらいが美味しくなってくるのぐらいなので、
コロコロ、
はい、
こちらあのテレビでも紹介されたことのあるですね、地鶏の卵になっております。クワが有名なんですけども、養蚕ですね。でそのクワの葉を餌としてあげることによって、色の濃い美味しい卵に仕上がってます。
餌によって濃さが変わる？
あ、そうですね、はい、またあの張りっていうのも変わってきますのでね、大変美味しい卵です。
ちょっとプリッとした。
あ、そうですね、はい、
こちらは何のドレッシングに？
野菜で人参とか玉ねぎで、あの水を使ってないドレッシングということで、テレビでも紹介されましたし、去年買ってくれた方がまた今年も買ってくれてたっていう形になってます。
マスコットキャラクターのことを教えていただけますか？
こちらのシントちゃんは村の公式マスコットで、ブドウの産地ですのでブドウの妖精です。性別もないということなんですけども、地元であのちっちゃい子供から大人までに愛されてる、可愛いマスコットです。
インデン矢部です。
こちらではどういったものを使ってますか？
こちらインデンという商品で、鹿革に漆をで模様付けしたものですね。
ちなみに具体的にどういった種類がありますか？
お財布から印鑑入れとか、ガマ口とか、バッグ、ポシェット、そういったもの揃えてますね。
作るときってどういったとこ大変ですか？
まあ、手の感覚だけでやってるんで、まあ、その辺の感覚がうまく合うようにしてますね。デザインはもうオリジナルですね。
お店はどちらにあります
か？工房立石ですね。
こちらのお名前を教えてください。
西山です。
こちらではどういったものを扱ってますか？
一応ですね、今日はですね、 体験として根付けの体験と指輪の体験を用意したり、指輪はね、平打ちの指輪と高丸の指輪、これフリーサイズですけども用意してある。それは全部シルバー。ほんで根付けの方は真鍮です。
じゃあこれは世界に一つだけのになりますか。
そういうことです、
は
い。
他にはどういったものが用意されてますか。
銀製品を主に飾ってあります。もしよかったら見てってください。
お店どちらにありますか。
工房が高砂なんです。
葛飾区シルバー人材センター。
こちらではどういったことをご紹介してますか。
募集ですね。シルバー人材センターの日にちも出てます。で説明会も行うんですよね、
うん。どういった活動を主にされてますか。
幅広くやってましてね、公園の管理とか自転車とか、それからちょっとしたスーパーのカゴとか自転車とかたくさんあるんですけど
ね、
もうマンションの清掃とかたくさんあります。
お店の名前から教えてください。
焼き鳥こうちゃんです。
今日こちらではどういったものを扱ってますか。
特大のタンの串とあの牛ハラミです。
いい匂いがしてお腹空いちゃうんですけれども、特徴的なところぜひ教えてください。
あのかなり大きいので食べ応えがあると思います。でハラミはすごい柔らかいので美味しく食べられると思います。
お店どちらにありますか。
東水元です。
この時間は10月24日金曜日から26日日曜日にテクノプラザ葛飾で行われました第41回産業フェア農業伝統産業展に波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では来場していた皆さんにお話を伺います。
今日何かお買い物されましたか。
ネギとあとは椎茸と水、秋田のものを買いました私は葛飾に住んでて、今は千葉の方に住んでて、でお友達だったもんですから一緒に千葉から来ました。
私はそこの植木お花買って、あと秋田のニシンと
アンズ。
ニシンは福島だ。あっちだ。
福島じゃない、新潟。
福島、それからあとは秋田のいぶりがっこと、
うん、
アンズのしそ巻き。
毎年いらっしゃってます。
いつも来てます。
どうですか。今日は見て回ってみて。
でちょっとやっぱり金曜日だから少ないね、うんうんうん、どこもあるか、明日用事があるから来られなくて、うん、あそこは野菜の方はあのいっぱい並ぶから、
確かに、
うん、こんなの。あと持って帰るの大変でしょ、ね、お米も欲しいけど、だから最低限、ね、楽しんでます。
ぜひ何買われたか聞いてもいいですか。
うん、ワンコちゃんのと植木。
あ、すごい。植木はちなみに何を。
サボテンみたいの。多肉植物それ前買ってのね、買ったんだけどダメになっちゃったからまたもらって。
そうそう、なるほど。今日何きっかけでお見えになったんですか。
あのね、十日町の方が電話くださったの。もう終わったかなと思ったらば、うん、雨降ってるけど来ようかなと。
どうですか、回ってみて。
まだね、そこからぐるっと回ってこっちに増えたのね、お店がね、前なかったじゃない。
今日何きっかけでこちらに。
今日はお箸を買いに来ました。
じゃあ伝統。
あ、そうです。
他何か回られました。
他はお野菜見たり、干支とか の, あの作ってる作りのあれをね、ちょっと孫が誕生日なんで、うん、でそれを買って、うん、たまたまそれはねあったんで、うん、いいものを見つけたかなと思ってプレゼントで。
今何を召し上がってますか。
きなこ餅食べてま す,、
うんうん、こす。あ、おこわときなこ餅、うん、はい、味いかがでしたか。
とても美味しゅうございます
以上、10月24日金曜日から26日日曜日にテクノプラザ葛飾で行われました第41回産業フェア農業伝統産業展に波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。私がお邪魔した24日の金曜日はたくさんの児童や生徒が見学に訪れていまして、ブースの皆さんの作業に興味津々で元気よく質問する姿も見られました。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像も掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は11月1日土曜日に双葉中学校夜間学級で開催の 文化祭にお邪魔する予定です。お楽しみに。